主の御名を心から賛美します。主の御言葉をともに学び受け取っております。それは、子羊の獅子雄という、テーマでこの4月は学んでおりますけれど、受け取って御言葉を受け取っておりますけれども、今年のテーマがイザヤ書の40章から主の前に道を備えるということが語られているからです。終わりの時代に向けて主が御言葉を本当にもう一歩終わりが近づいていることを確認するようにと迫ってくださる中で、絶対に信仰の創始者である完成者であるイエス様から目を離してはならないのだということを再確認、強く思わせられたからです。先週末、Jパッションという超教派の集まりの中で、岐阜の市長である柴橋市長のお話を伺う機会がありました。まあ、本当に小さい頃から御言葉暗唱し、大学を卒業して一度別の会社に入るんですけれども、そこから政治の世界に行って政治を志し、一生参拝など、まあ、繰り返しながら、今はさらに2勝目ということで岐阜の市長に、使えています。日々多くの戦いがあって、岐阜市では、まあ、大きな教育のいじめの問題、自殺の問題などが、先生がそのなった時に起こったり、またコロナになったり、本当に死を束ねるものとして、本当に大きな戦いがあるというふうにおっしゃっていました。でも、最後の質問で、ここから先、先生のビジョンは何ですか？どのようにしていきたいですか？まあ、先生じゃないですね。柴橋市長は。というふうに聞かれたときに、柴橋市長がはっきりとスパッと言ったのは、私が間違いなく確信していることは、今が終わりの時代だということです。主が本当にもう終わりの時代に私たちを召して生かしておられるということを思うとき、私はこの日本の中でどのように使えるか、そして日本が国際社会の中でどのような役割を果たすのかということを私は見据えて今の方仕事をしています。あまりにもスムーズでクリアで、岐阜市長として終末時代を見据えているなんて本当に素晴らしい、まあ、私とほぼ同じ年なんですが、まあ、そのような世代だということを心から感謝しました。私たちは一人一人、まあね、そのスケールややってることはそれぞれ違ったとしても、置かれている役割は本質的には同じだと心から信じます。それぞれが使わされているのは、ただ何だか分からずに奴隷の生活をし続けているのでは一切なくて、そこからは解放されたにもかかわらず、しかし主が約束の地終末に向けてあなたを用いると言っておられるので、私たちはその終わりの時代にこの日本を祝福するためにそれぞれのところに使わされている主の器です。今日も主の御言葉をともに受け取っていきましょう。今日は第3番目、杉越の子羊、第3番目、子羊に預かり一つとなるというテーマで御言葉をともに受け取っていきたいと思います。第1回目は始まりの子羊をよく見守る、それを見つめるということ。また第2回目はそれを誰が食べることができるんだい、家族がみんな食べることができます、家族は必ず救われます、そして隣の家族も必ず救われます。インターネット礼拝で画面の向こうで礼拝しておられる兄弟姉妹、その家の隣は必ず救われます。じゃなかったらなんでそこに住んでるんですか。主の召しで住んだそこは主の救いの場所であることを心から信じます。そして子孫たち、まだ見ていない生まれ来る者たちも主の御業を告げ知らせるようになります。そして異邦人も外国人もみんな一つの家で杉越の子羊の肉を食することができるのです。子羊の血が流されるときに初めて民、この子羊の血潮が流されたことを私は見ましたということのを証しするため、その証人となるためのに召し出された者たちの集まりは始まりました。今日も私たちが集まっているのは、もう主が死なれ、私たちの十字架にイエス様はもういませんけど、死なれ、葬られ、蘇られた主の証人としてここに召し出され集められていることを感謝します。今日は出エジプト記の12章の7節から13節をまず最初にご一緒に朗読しましょう。今日は誰が食べれるかまでは確認しましたので、じゃあ何を食べるんだというところを中心に確認していきたいと思います。出エジプト記12章7節から13節までご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と カモイにそれをつける。その夜、その肉を食べる。すなわち、それを火に焼いて、種を入れないパンと、煮がなを添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地は、あなた方のために印となる。私はその血を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。アーメン。続きまして、21節から23節まで。21節から23節までをご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。そこでモーセはイスラエル人の長老たちを皆呼び寄せて言った。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をと二本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために行き巡られ、カモイと二本の門柱にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。アーメン。まず、この七節、子羊の血を日本の門柱とカモイに塗るということが意味するところ、最初に第一番目として受け取りたいと思います。信仰によって子羊の血を塗り救い出されます。すでによくご存知のことだと思いますが、改めて確認したいと思います。主はその血を取って日本の門柱とカモイにつけるように命じられました。その夜にその肉を火で焼いて食べなさいとも命じられました。13節、家々の血はあなた方のために印となる。その血を見てあなた方のところを通り越そうと語られています。主が救い出す印としてただ一つ与えられたのは子羊の血でした。それが家の外、日本の門柱とカモイに塗られているかどうか、ただそれだけでした。私は肉も食べろというふうに命じられていますので、血を塗り肉を食べて過ぎ越されると、通り越していくということを思うとき、肉が食べられているかどうか、神様確認しなくてよかったんですかって思いました。でもそこまで考えないですかね。おい、食べてるかって。でも御言葉は一切そのようなことはおっしゃらず、言っておらず、血が塗られているなら中で肉はもう食べられているとみなされて、血が塗られていることだけ、それだけを印として、救い出す家と滅ぼす家を分けるというふうにおっしゃいました。当然ながら、出エジプト記の11章の5節に書いてある通り、エジプト人のウイゴはすべてというふうには言っておらず、エジプトの国のウイゴはすべてと言っていますから、エジプトの国にいるイスラエル人も、血を塗らなければ滅ぼされる運命にありました。 つまりこの血を塗るという行為が信仰の応答そのものであったのです。さらに私は考えました。先ほどワーシップリーダーの方が言ってくださったように、血を塗って救い出されたってことを私たちは見てるから、塗るでしょ塗るでしょ塗るでしょと思ってるかもしれません。でも塗っても救われるかどうかわからないんじゃないんですかっていう、この私の罪の心が、神の言葉を疑う心が、そんなことを考えたイスラエル人がいるんじゃないかと思わせてしまったのです。どうでしょう。私たちは、ある人たちはこう考えたかもしれません。ある人たちは、ね、私たちはイスラエル人なんだよ。イスラエルの神なんでしょ。イスラエルの神がイスラエル人絶滅させてどうすんの。そんなことありえない。絶対に大丈夫。だから、まあ、ちょっとぐらいしないことがあってもまとめて救い出されるよ。あるいは逆に、私たちは悪いことをしすぎてしまった。400年もの間エジプトの神々を拝んでしまったじゃないか。彼らの生活の中にまみれて誠の神を拝むようなことからも一切離れてしまった。だから血塗ったぐらいじゃ私たちは許されずに全部滅ぼされてしまう。とか、もっとリアルな個人的な話では、私ちょうど先週あの人に悪いことしてしまったとこなのよね。このタイミングで過ぎ越しなんて、悪いことしてちょっとまだ許してもらう機会がないからダメかもしれない。ちょっと考えすぎですかね。でも、まあ、そのように思うようないろいろな人がいたのかいなかったのか書いてはいません。ただ御言葉がはっきりただ一つ言っているのは、そんなこと一切関係ない。ただ血を塗っているかどうか、ただそれだけだということです。私たちも今日この御言葉から改めて、信仰の応答で私たちは血を塗ったのだ。塗ったかどうか分かんない、塗った後に何してしまった、いや、そういった一切のことを除いて、私たちは血を塗ったのだ、信仰の応答として塗ったのだということを確認したいと思うのです。ヘブル書の11章28節聖書箇所だけ書いてありますが、このように言っています。信仰によって遺言を滅ぼす者が彼らに触れることのないよう、彼は杉越と血の注ぎ等を行いました。ヘブル書11章の信仰列伝と言われる中に、モーセの記述として書かれていますけれども、これはモーセだけではなくイスラエルの民皆が行ったことです。信仰によって遺言を滅ぼす者が触れることがないように杉越を行いました。これは血を塗るという信仰、主への信頼、その言った通りにするならば主が導いてくださるという信仰の応答であったわけです。今日も私たちはその、ね、その信じますと言った時にした、その血を塗るという行為が今日も有効であることを心から感謝し改めて覚えます。もう一つ、血を塗った場所を少し深掘りして主の御言葉の真理からを受け取っていきたいと思います。門柱に塗りました。これはメズザとヘブル語で言いますけれども、メズザといえばイスラエル行ったことがある方はよく知って聞いたことがあるかもしれません。この、柱に聖書の箇所を入れて貼り付ける小物のことをメズザというふうに呼びますが、申命記の6章でそのようにしなさいと命じられているんです。柱に貼り付けなさい。なので、まあ、メズザと言って、まあ、柱に貼り付けるものなので柱そのものをメズザというふうに言ってるんですが、一番最初に柱という言葉が出てくるのは、実はこの出エジプト記の12章、子羊の血が塗られるところで初めて出てくるのです。その意味するところは、メズサという言葉の意味するところは、最も明らかなこと、全くもって明らかなことというところです。私たちが子羊の血を塗るのは、最も明らかなところに塗らなければいけないと主は言っているんです。イスラエルの民のこの家の前の門柱というのは、めちゃくちゃとても明らかなところでした。誰が見ても血塗ってるって分かるということです。神様もそれ見たら分かるということです。家の中の隠れたところに塗るのではなく、最も明らかなところに塗る必要があるのです。マタイの10章32節このように言っています。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。また10章33節、しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。私たちの態度はどうでしょうか。私たちの現れはどうでしょうか。子羊の血が塗られていることが人の目に明らかでしょうか。そこに塗りなさいと御言葉は言っています。カモイという言葉は、 口語訳聖書では隅の頭石、共同訳聖書では要石というふうに訳されていますが、ヘブル語でマシュコフと言いますが、突き出したところ、最も重要なところという意味です。という、まあ、そういう意味です。エペソの2章のところでは、キリストイエスご自身がその礎石です。エペソ2章の20節、キリストイエスご自身がその礎石ですという言葉が使われていますが、まあ、礎石というとこうね、下の石のイメージがありますが、本来の意味は、要石、頭石、一番上の大切な突き出す目立つところ、そこに置く、まあ、そこがその頭石、まあ、カモイという言葉の意味です。そしてそれの意味するところは、物事を見渡す視点、見晴らすという意味です。まあ、一番上ですから、見晴らす、見渡すという。つまり私たちの視点、視線のところのことを意味していると、まあ、私は受け取ります。見晴らす、見渡すところに血を塗るのです。私たちの視点に血を塗るのです。私たちが物事を見晴らす、見渡すときにいつも主の血を塗るのです。私たちはどこから来たのでしょう。何者なのでしょう。これからどこに行くのでしょう。私たちの地上の人生は果たして何なのでしょう。それが終わった後どこに行くのでしょう。何のために今使わされて、何のために今いるのでしょう。それを見渡す全ての視点に血を塗るということです。改めて救いの原点に帰るということを2週間前お勧めしました。そして私も確認させていただきましたが、本当に私も救われたその家庭、その父と母の家から贖い出されたということが本当に大きな恵みであることを覚えました。今私がここにいるのは、私が何かすごいことなど1ミリも1つも何にもなくて、ただ主イエスキリストの子羊の血によったのであるということを、このシーズン確認、私も確認できていることを感謝します。見渡して見晴らしてみるならば、一目瞭然、見渡すならば明らかです。私たちがここにいるのは、このように導かれているのは、ただ主イエスキリストの血によるのです。心から感謝いたします。ローマの3章23節から26節までご一緒に朗読いたしましょう。ローマ書3章の23節から26節まで。はい、3、はい。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。アーメン。イエス様ご自身がその血によってなだめの備え物として、子羊として捧げられてくださいました。感謝のことは、主神様ご自身もその視点、カモイに子羊の血を塗ってくださっているということです。どういう意味か、それは25節にありますが、今までに犯されてきた罪すべてを見逃してこられた。血を見ることがなかったら救い出すのをやめよう。血を見て救い出そう。血を見よう、血を見よう、血を見ようとして、イエス、神様ご自身もその視点、目線に子羊の血を塗ってくださっているということです。だから見逃してくださった。そしてそれが、塗られていることが明らかになったときに救い出す、義と認めるというふうに言ってくださったということです。私たちも血を塗って主を見ます。でも同じように神様も血を塗って私たちを見てくださる。私たちと神様の目線が合うのは子羊の血を通してであることを本当に感謝いたします。第2番目、出エジプト記の12章の15節から20節ご一緒に 朗読してからにしたいと思いますが、出エジプト記12章の15節から20節です。12章15節から20節まで3、はい、あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にあなた方の家から確かにパン種を取り除かなければならない。第1日から第7日までの間に種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。また第一日に聖なる会合を開き、第七日にも聖なる会合を開かなければならない。この期間中、どんな仕事もしてはならない。ただし、皆が食べなければならないものだけは作ることができる。あなた方は種を入れないパンの祭りを守りなさい。それはちょうどこの日に、私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方は永遠の掟として世々にわたってこの日を守りなさい。最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。7日間はあなた方の家にパン種があってはならない。誰でもパン種の入ったものを食べる者は、在留異国人でも、この国に生まれた者でも、そのものはイスラエルの改宗から断ち切られるからである。あなた方はパン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところではどこででも、種を入れないパンを食べなければならない。アーメン。第2番目、いよいよパンを食べ、肉を食べ、パンを食べるところに行きたいと思います。清められてキリストの命に生きるということです。その肉を食べるようにと命じられています。生のままで水で煮てはならない。火で焼かなければならない。朝まで残しておいてはならないと神様はお命じになりました。これらすべての命令は、神様がこのイエス・キリストを神の裁きを完全に受けさせて、火は神様の裁きを表します。神様の裁きを完全に受けさせて、そして一つももう残さない完全な神の前の捧げ物であることを表しています。翌日まで残してはいけない、中途半端ではない、もう完全に焼き尽くされる、その裁きをすべて受け切るのだ。それがイエス・キリストなのだということを表しています。この神様の裁きを完全に受け切ってくださったイエス様を心から感謝いたします。そのおかげで今日も私たちは生きています。清められるイエス様、それを、肉を食べるということなんですが、パンを食べるということと、同じように言い換えられています。このヨハネの6章48節から51節を見ると、このように書いてあります。ヨハネ6章48から51のところ、一部抜粋して読みますが、私は命のパンですというふうに言われて、51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きる、生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。とイエス様はおっしゃいました。アメン。イエス様の言葉を端的に言うと、私が与えるパンは肉ですって言ってね。いや、パンはパンでしょ、肉は肉でしょ、パンは肉にはなりませんって言いたいところでありますが、主の語っておられる御言葉、その、ね、論理からするとパンは肉なんですね。私たちはパンを食べてますが、それが主の肉を食べているということでもあり、肉を食べるということはパンを食べるということにであるんだということです。皆さん、ラム肉お好きですか？メッセージとは何の関係もありませんが、ラム肉ですね。子羊の、ね、肉。 ニュージーランドに行ったことがある方はね、大好きだと第一礼拝では手を挙げておられましたけれども、新鮮なお肉ですよ。取れたて、ほふりたて、きっと美味しかったんじゃないかと思うんです。そして毎日毎日子羊食べてたかなと思うと、多分食べてないですね。エジプトの民、エジプトにいた時もきっと食べてないですね。パンとか豆とかが主食で時々出てきたんじゃないかと思うんです。で、これは私の勝手な推測で全然メッセージと関係ないですよ。でも、まあ、エジプトの民のことを、そう、エジプトにいた時から出ていく時を想像すると、出エジプトするから羊を食べて、うわ、めっちゃごちそうじゃないですか、ありがとうございます、そんな想像しないですか、皆さん、うん、はい、そうか、ラム肉あんまり好きじゃないからですかね。美味しいラム肉食べてください。で、ラム肉、新鮮なラム肉、きっと美味しかったんじゃないかと思うんです。そしてその後の旅路のことを思い出すと、肉が食べたい、肉が食べたい、肉が食べたい、肉が食べたい、肉が食べたいって言いますよね。きっと最後に食べたラム肉が美味しすぎたんじゃないかなってちょっと舌に残っちゃって、やっぱりなって、エジプトの肉も美味しかったかもしれないけど、最後に食べさせた肉が美味しすぎたんじゃないかなとちょっと思いました。全然関係ない、すいません、感想です。まあ、言いたいことは、この肉を食べるということは、パンを食べるということと言い換えられており、肉を食べるということの最も重要な、象徴される大切な意味は、この種なしパンの中にあるんだということです。種を入れないパン、このパン種のないパンということ、このパン種はここに書いてありますように、苦味という意味であり、刺すという意味であり、罪を象徴するものであるということは私たちは聞いていると思います。でも皆さん、種を入れないパンのこのパン種ってどのようにして作られているかというか、持ってこられて活用されて運用されていたかということをご存知でしょうか。もちろんカビです。酵母、イースト菌、カビですね。なので一番最初の部分は多分なんか水と小麦粉が混ざったものかなんか分かんないですけど、森の中に置いといたかなんか分かりませんが、きっとカビがねできて、それで作っちゃったらもう膨らんじゃった、美味しいみたいなじゃないかと思うんですが、それが本当に大量生産されて、皆が、まあ、うまくそれを使うようになったのは、実はこのエジプトの国が最初だというふうにパンの歴史にも書いてあります。だからきっと美味しいパンをうまくやっていたんです。どのようにしてですか？毎回森林でカビで酵母で腐るまで待つんですか？ありえない。OK ストアに行って、ドライイースト買ってきたからそれ入れよう、カンカンカンカン。エジプトの国でありえない。どのようにしてかと言いますと、古いパンの練り粉の生地を取っとくんです。ずっと。そして、今日食べる分を焼きます。このパン種も同じように火で焼かれると死滅します。パン種は火を与えられた以降は、その後は生き延びることができない菌ですから火で死滅します。でもこちらの取っといたものは火で焼かれていませんから、次にまた小麦粉と水を混ぜて作るとき、まあ、大麦だったか分かりませんが、パンを作るとき、またその古い生地を持ってきます。そして生地をこねます。そして少し待ちます。そんなに時間かける必要はありません。膨らみます。そしたらまた取っとくんです。そして今日食べる分をまた焼きます。そのようにしてこのパンダネというものは、いつも古いものを古いものを古いものを古いものを古いものを繰り返し使い続けるということであります。だから私たちの罪の性質そのものを象徴しているものなのです。第一コリントの5章6節から8節ご一緒に朗読しましょう。第一コリントの5章6節から8節です。はい、3、はい、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アーメン。私たちは この古いもの性質からすでに解放され解き放たれていることを感謝いたします。杉越の子羊がすでにほふられたからです。私たちにはもう古い罪の性質はありません。アーメン。あれ、画面の向こうからも聞こえない。それは聞こえないかね。アーメン。本当に私たちの見るとですよ、ありそうに思えちゃうんですよ。そこそこに転がってそうなんですよ。だから主は毎回パンダネを吐き切りなさい、完全に吐き切りなさ、掃除しきりなさいというふうにして言っておられるんです。古いものは過ぎ去ったんです。それがいつまでもあるかのような勘違い、敵の誘惑の声、古い生活習慣、発行された古い考え方、その中に私は生きているんだという錯覚から子羊の血は解き放っていることを感謝いたします。マッツァ、種を入れないパンというのは甘いという言葉です。マッツァ、こう入れない、ね、マッツァ自体は全然甘いと感じないんですが、マッツァという言葉の意味は甘いという言葉です。それは罪から解放された喜びと健全さを意味します。もちろんイエス様ご自身が歩まれた完全な歩みということを意味します。イエス様を取り調べる役割だったピラトは最後に何て言ったでしょうか。この人には何の罪も見出せないって宣言してしまいました。本当にイエス様には何の罪もなく完全な歩みを全うしてくださいました。そして私たちはこのパンを食べる、マッツァを食べることを通してこの方の甘い完全さに預かるものとなるのです。主ご自身がその罪の裁き、呪いをすべて受け切ってくださった。だから私たちは古いものから断ち切られたマッツァ、新しいパンを食べることができるのです。義と認められるためにパンを食べたんではありません。いいですか。アメン。義と認められようとしてパンを食べたんではないです。血がもう塗られた、そして私たちは新しい生活に入っていくということがもう確定しているので、その新しい生活のために、新しい歩みのためにパンを食べているのです。私たちの古いものは全て過ぎ去りました。で、私たちはここから新しく歩んでいくのです。他を祝福し清められて、祝福のもとへとして人々を祝福していく歩みに入っているのです。だから清められたパンを食べ続けて祝福して、祝福を受け取り祝福を流していくものとされているのです。アメン。イースト菌を入れて無理に私たちを膨らます必要はありません、ね、私たちを膨らまして何か私たちが頑張ってるかのような全然必要ありません。ただイエスの血があります。それだけで十分です。心から感謝いたします。最後にパンと一緒に食べたものもう一つだけありました。この出エジプト記で命じられているもの一つありました。それを確認しましょう。それは苦菜です。ヘブル語ではマロールというふうに言います。マーラーという言葉は、苦しむ、怒りで行動する、嘆くというような言葉が元の意味になっています。ルツ記のところでナオミが自分の故郷に帰ったとき、私はマラーと呼んでください。私は苦しんでいます。嘆いているからです。そのように言いました。今、イスラエルの方々がする杉越の祭りの儀式の中では、このマロール、苦菜を食べるとき、まあ、それはパセリやレタスなどで食べ、まあ、象徴されて食べるんですが、その時には、まあ、この苦菜だけではないんですが、特にこのエジプトの苦役を思い出すということで、その苦菜を食べるんです。まあ、そのイスラエルの、まあ、ユダヤ人のその習慣、文化慣習からの聖書の秘密が隠されているので、それはそれで大切なんですが、でも私たちはイエス様の視点、子羊の血を視点に塗って物事を見ます。聖書を見ます。そう考えるとき、血が塗られて、古いものは過ぎ去って、新しい歩みのパンを食べる。すべての裁きは、その肉が受け切ってくださったのにもかかわらず、エジプトの苦役、奴隷の生活、私がどんな古いことをしていたのか、悪いことをしていたのか、それがどんだけ苦しかったのかを思い出して一緒に食べろって神様言うかな。言わないですね。この苦菜が象徴するもの、第3番目、それは、私たちが苦しかったんじゃない、キリストの苦しみを担うんだということを意味しているんです。キリストの苦しみをも担って、私たちはここから出エジプトし、新しい歩みに入っていくんだということを、この苦菜が象徴しているのです。 イエス様ご自身が受けられた苦しみの意味でもあります。イエス様も復活された後もメシア、キリストは苦しみを受けて3日目によみがえったんだとおっしゃいました。また弟子たちも同じようにキリストは苦しみを受けて復活すると聖書は言っているというふうに語り続けています。子羊の肉、命を象徴します。パン、命を象徴します。でもその子羊の肉が持つもう一つの意味、それはキリストの苦しみでもあるのです。だからその意味を象徴するように苦菜も添えて食べろと主は言っているのです。キリストの苦しみに私たちも一緒に預かる。これはチャレンジでありますが大きな恵みです。エジプトの苦役に比べればこれは私たちにとって重荷とならないと御言葉は言っています。エジプトの苦役は死に至らせる苦しみでした。でもこのキリストと共に担う苦しみは命に至らせる苦しみであることを感謝します。第一ペテロ1章の29節をご一緒に朗読いたしましょう。ピリピ1章の29節です。ごめんなさい。ピリピ1章の29節、ありがとうございます。前に出ましたのでご一緒に朗読しましょう。3、はい。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。アーメン。新共同訳聖書ではこう言っています。あなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。アーメン。新改訳聖書を見ると苦しみを賜った、でも新教訳は苦しむことも恵みとして与えられている。ちょっと訳がどうなんだろうと思って言語を見ましたが、受け取っている、与えられているというのはカリゾマイ、恵みによって与えられるという、恵みが注がれるという意味でした。 そのことを思ってこの新改訳聖書の訳を改めて見ると、賜るという言葉、それは与えられるじゃない、神からの贈り物、プレゼントとして恵みによって与えられたものだというのがこの漢字の中に示されているんだなということが分かりました。私たちのキリストに与えられるキリストのための苦しみ、キリストと共に担う苦しみは恵みです。喜びです、ね、それ自体は戦いかもしれない。でもそれを通して祝福される人がいる、命に出会う人がいる、その苦しみを通して祝福される人、命に至る人、救われる人がいる、必ずいると思うと、それはキリストが思い描いたような喜びそのものとなるのです。第一ペテロ2章の20節21節、第一ペテロ2章の20節21節、前に出ました、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。罪を犯したために打ち砕かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方は召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。アーメン。私たちはキリストの苦しみをも賜ったということです。今日もう一つ覚えたいのは、このイスラエルの民が苦菜を食べました。出エジプトが食べた苦菜は、イスラエルが食べた苦菜ですね。そのイスラエルは今日もこの苦菜を食べ続けているということ。改めて覚えて、私たちは取りなして祈りたいと思うのです。彼ら、これはキリストを受け取るための苦しみです。キリストが開かれるため、キリストがあらわになるための苦しみです。苦菜です。彼らは今もそれを受け取れていないので、苦菜の本当の苦い部分しか知らない。イスラエルが最近有名なのは IT 産業やお金で経済のことやワクチン接種ですごい。そんなことでイスラエルは有名になるように主は言ってるんでしょうか。主の前で見るならば、そんなもん何がすごいんだ。イスラエルは私の名が置かれた国だ。私があらわにならなければいけない。私が掲げられることによって有名にならなければいけない。それを通して祝福すると、私はあなたを生み出したアブラハムから作り出した。 その苦しみがあると言って苦菜を食べさせた。その苦しみをまだ理解せず、リーダーたちは明後日でしょうか、また総選挙がありますが、本当に混迷の中苦しみに戦っています。特にメシアに行くイエス様を信じる群れが本当に大きな戦いの中にあります。出エジプトから3000年間この苦しみを戦い続けています。終わりに向けて彼らは最後激しく泣く、それもマーラー、苦しむという言葉なんです。最後本当に彼らが苦しむ、その歩みは予表されて、もうすでに表されています。しかしそれが一人でも少ないように、一人でも多くの者がイエスに出会い、イスラエルの召された本当の理由に立ち返ることができるようにと取りなして祈りたいと思います。また私たちも信仰によって子羊の血を塗っているということを再確認しましょう。血は最も目立つところに塗ったのだということを確認しましょう。すべての視点に子羊の血を塗りましょう。そしてその命のパンに預かっていることを確認しましょう。もはや古いパン種は私たちの中にはないんです。古い罪の性質すべて焼き切られて、もう古いものはなくなっています。マッツァ、甘い主イエスキリストご自身を、その御言葉を食べ続けながら私たちは生きることができるのです。同時にキリストの苦しみをも同時に私たちは恵みとして与えられています。今日も子羊の血と肉をいただいて、パンと苦菜も添えていただいて、お腹いっぱいですね、御言葉に落としてご一緒に立ち上がってお祈りしていきましょう。